さあ毎月第1週目はこのコーナーですね、あそうだ今タイトル言いそうになっちゃった、一緒に言わなきゃ。ここはね、はい、たくさんお話をしてくださってる瀬川さんの登場でございます。トーアスのね、瀬川さんですね。じゃあタイトルコールいきましょう。いきますよ、せーの、
トーアスの防災とっておき情報館。
ありがとうございます伸ばすところまで一緒にやってくれた
打ち合わせしてなかったのに、
ね、もう気がもう合いまくってますね、はい、今ね、
まさにワンチーム、
あ、自ら、はい、ありがとうございますワンチームでも本当なり、なりかけてるって言っちゃいましたけど、なってますよね、このトーアス。
そうですね、まあ防災については、はい、まあ、毎月1回お話しさせていただいてるんですけど、うん、まあ、笠井さんとは、はい、子ども食堂さんの件で、うん、まあ、私どもが、まあ、会社として今やろうとしてることに対して、うん、ちょうどこう、まあ、笠井さんされてて、うん、で、いろいろと、うん、うちとしてもすごいいい取り組みを今、やらさせていただいてますので、うん、そういう意味で、
はい、
で、今、横にいて、うん、聞かれてる方にはちょっと表に出ないんですけど、
はい、
葛飾 FM の関野さんも含めて、はい、ワンチーム。
お、今、かっこよく言った、なんか。関野さんも声発していいですよ笑い声がねたまに聞こえる、
聞こえますね。
そう、このトーアスのとっておき情報館の時は、はい、スタジオの中に瀬川さんと、まあ、笠井とで関野さんもいるんですよね、葛飾 FM の、
はい、
うん、たまに入ってきますよね結構入ってきますよね、
ガンガン入ってきてほしいですけど ね、
いいですよね、はい、このワンチームで、はい、今日もお送りしたいと思います、
はい、
ありがとうございます。
お願いします。
子ども食堂への寄付も本当にありがとうございます。
そうです、ただ
みんな喜んでます、
はい、私のところにも直接、はい、まあ、ご連絡いただいて、はい、まあ、本当にまあ、うちでできることはそんなに大きなことではないんですけど、まあ、それでもやっぱり喜んでいただける方がいらっしゃるということは本当にうちとしてもありがたいですので、うん、引き続き、はい、そういうサポートといいますか、うん、そういう活動をやっていきたいなと思ってます。
ありがとうございます、ね、トーアスさんの商品をこう子ども食堂さんにお送りしてっていうようなね、はい、これからもよろしくお願いします。
お願いします、
はい、この時間はトーアスの防災とっておき情報館ということで、
はい、
はい、瀬川さんがたくさん持っている防災のネタを、
はい、
ここでお話ししていただいてますが、
はい、
もう12月ですよ。
早いですね。
うん、瀬川さんとやり始めたのが4月からでしたもんね、はい、え、4月ですよね。
4月、
一緒にね、そうですよね。で、そこからいろんなお話聞いてきましたが、なんか飲料水、水の話とか主食、ご飯の話とか、はい、まあ、ご飯も白米ではだけではなくて、はい、いろんな非常食がありますよと教えていただきましたが、
はい、
他にもなんかもまだ出ますか、防災食について。
まあ今日はですね、
はい、
数多いネタから、うん、はい、選びました
、はい、まだまだあるネタからね瀬川さんの中に、はい、まだまだある、
もう何千何万たるネタの中から一つを、うん、はい、
じゃあこれずっと続きますねこのコーナーね、何千何万とあるんだったら楽しみやわ、はい、じゃあその中の一つ、
はい、今日はですね、
はい、
まあ、やはりお水ご飯ときたら、はい、やはりおかず、
おかず
ですね、
うん、
やっぱりまあ、お味噌がご飯も、まあ、大切なんですけど、やはりそれだけだと味気ないですよね、やっぱり。
お味噌がご飯って言いました今。
お水、
あ、お水ね、
お水、お水、
お味噌がご飯って、白いお米に味噌つけて食べるんだと思って、
ちょっと緊張してます。
ああ、すいません、はい、いや、私の聞き間違いです失礼しました。
やっぱりお水は、まあ、生きるために必要ですし、はい、まあ、ご飯もいわゆる主食なので、うん、まあ、それがあれば、まあ、お腹いっぱいになります、
うん、
まあ、ただそれだけでやっぱ栄養素は足りないってもありますし、
はい、
やはりこうお水とかご飯とかをこうより美味しく食べたり飲んだりするには、うん、やはりこうバラエティに富んだおかずが必要ですので、うん、
はい、
今日はおかずについてお話ししたいと思います、
はい、うん、おかずないとね、なかなか充実しないですからね、食事が、栄養バランスもあるし、
ご飯もやはりまあ、コシヒカリが美味しいとか、
うん、
秋田小町が美味しいって言うんですけど、はい、やはり白米だけだとそんな食べられないですし、
うん、
飽きてしまいますので、それをより美味しく食べるためのおかずは、うん、まあ、日常生活でも 必要だと思います。
そうですよね、はい、おかず防災食非常食でいろんな種類出てますか？はい、
ありますね、うん、まあ、例えばですね、うんうん、よく大食いの方で、うん、白米のおかずがチャーハンとかっていう強者もチャーハンにライスをつけた方もいらっしゃいますけど
定食屋さんとか、ね、中華屋さん、はい、中華料理屋さんではそういう場面よく見ますよ、
まあ、ラーメンライスはまだわかるんですよ、うん、チャーハンライスすごいなーって、はい、結構いらっしゃいます見たことあります
ね、はい、あ、炭水化物好きなんだなってね、はい、お腹減ってんだなって思いますよね、
は
い、
ただまあ普通ですと、うん、ライスには、うん、ハンバーグとか、はい、やっぱ魚とか、まあ、お野菜とか、はい、そういうものになりますので、うん、まあ、そういうこと、そういうまだおかずについて、一般的なおかずについて、お話ししたいと思います。
わ、
う
ん、はい、かりました、
はい。はい。で、実はですね、そのおかずに関しては、うん、まあ、お米の場合は、例えばアルファ化米は、うん、いわゆる防災食のカテゴリーでしかなくてですね、うん、普通のスーパーであまり売ってないんですけど、はい、おかずに関しては、まあ、賞味期限長い、こう、うん、まあ、缶詰とかパウチ品はあるんですけど、うんうん、まあ、そうではないもの、まあ、防災食ではないものでも、防災食にこう使えるぐらい賞味期限長いものもたくさんありますので、まあ、じゃあそれをどういうふうに活用するかとか、どういうふうに賞味期限するかっていうのをちょっとお話したいと思います。ほうほうほう、はい。で、まずですね、まあ、防災食とか非常食に関しては、うん、例えばその、まあ、肉じゃがとか、うん、まあ、いわゆるカレーですね、はい、まあ、レトルトカレーとか、はい、まあ、ハンバーグがあります、うん。で、最近カレーがですね、うん、いろんなメーカーさんから出てまして、うん、やはりレトルトカレーって、温めないと、こうなんか食べられないというイメージがあるんですよね。うん、で、まあ、これ、まあ、全部は全部なんですけど、あくまでも例なんですけど、例えば牛肉とかは油が常温だと溶けないので、うん、よくこう牛肉をこう常温で置いてたら白くこう油が固まるってあるじゃないですか、はいはい、なのでじゃあ牛肉を使わずにこう冷たいままでも食べられるようにっていうレトルトカレーが開発されてますので、うん、まあ、あとまあハウスさんとか、うん、いろんなメーカーさん出されてますので、はい、そういうものは結構出回ってます、うん、あとハンバーグもですね
温めずに美味しく食べられる、
まあ、はい、まあ、今日お持ちして YouTube 経由の方はどういうものか見れるんですけど、うん、まあ、ハンバーグの煮込みのものもあります、
はい、美味しい防災食って書いてありますね、はい、
で、こちらもですね、まあ、メーカーさんも数社ですね、うん、出されてますし、うんうん、これ、まあ、いわゆる普通のケチャップ味とかじゃなくて、うんうん、デミグラスソースとか、うんうん、こう、有名なシェフの作ったとかっていう、は
い、
結構なんか方向性がすごい方向にいってるなっていうものもあるんですけど、うんうんうん、
まあ、防災。こだわってますよね。
そうですね、はい。うん、で、もともとがハンバーグ茶が加工品ですので、うん、まあ、その、防災品。水もこう、まあ、問題なかったと思うんですけど、うん、今ご紹介しているもので賞味期限5年ですね、うん、
2024年の4月まで、
はい、
うん、長持ちする。
で、あとはフリーズドライ品ですね。このハンバーグとかですと、うん、そのソースの部分が水分がありますので、うん、水分活性っていうもので、うん、こう、要するに品質がちょっと劣化するんですね。水分がこう例えばハンバーグだとかお魚とかを劣化させる特性を持ってますので、うん、要するに水分がなければ劣化ってほとんどしないんですよ、はい、うんうんうん、でその中で先日もテレビでもご紹介したんですけど、はい、25年持つシチューがあります
25年、
はい、
1歳生まれた子が25歳になるまで、
そうです、
じゃあもうなんか子供、その25歳になってね、自分が子供産む時までまだ持ってるみたいなサバイバルフーズ、
はい、
フリーズドライドチキンソテー、
チキンシチューでした、ね、
チキンシチューだ、
はい、
読めないってねシチューって今聞いてたのにソテーって読む、この英語失礼いたしました、ま
あ、英語難しいですからね、
エアフォローしていただいて申し訳ございません、
はい、私も読めないです、
恥ずかしいわ、チキンシチュー、
シチューです、はい、そうです、
これ
こちらもフリーズドライのお味噌汁とかってよくスーパーでも売ってるじゃないですか、はい、まあ、それを極限まで、まあ、こう乾燥させたものでして、うん、まあ、缶に入ってるんですけど、はい、こちらの缶に入ってるままで中にお湯もしくは水を入れてかき混ぜれば、うん、まあ、チキンシチュー、うん、チキンソテーじゃないですよ
言わないで、はい、
が食べられるものです。
ほら関野さん笑いすぎ瀬川さんもいじるしな、はい、これだからあれフリー水分がない状態で缶の中に入ってるってことですね。
カラカラっていうかカサカサ
カサカサの、あ、これ音聞こえる、はい、こういう状態、
そうですそうです、はい、
でここに水を入れて、
水もしくは、まあ、お湯の方がやっぱり美味しいですね。
あ、そうですよね、はい、冷たいシチューよりはね。わかりました。これだから水分が入ってないから25年持つと。
そうですね、
これ一缶家にあるといいですね。
そうですね、ただまあやはりお湯を沸かさないといけないっていう部分では、あ、ね、はい、まあ先ほどレトルトカレーとかは封を開ければそのまま、はい、
そのまま
食べられますし、はい、例えばお水がなくてもアルファ化前にそのレトルトカレーを入れれば水分が入ってますので、うんうん、かき混ぜればもうアルファ化前も柔らかくなって、うん、お水もお湯もなくてそのまま食べられるっていう利点もあります。
なるほど、
はい、
いろんな商品出てますけど、こうやって缶詰とか、はい、ね、こういうなんかこうフリーズドライになっているものとかって、はい、すごいなんかいろんな商品出てるじゃないですか、はい、こういうなんか缶詰とかの発祥って、はい、一体いつぐらいなんですか。
もともとですね、うん、有名なナポレオン、
ほう、
はい、
言いづらいですかナポレオン、今すごい頑張って言ってました
ナポレオン、
あ、
はい、
はい、
ナポレオン時代の、はい、まあ、1804年ですね、はい、もう200年以上前なんですけど、
はい、
で その頃まだ缶はなくてですね、瓶詰めだったんですね、うん、お肉と豆をこう味付けしたものを瓶に入れて、で蓋をして、コルクの蓋、ワインの蓋みたいに、はい、うんうん、でコルクの蓋をして、それを上をろうそく、ろうで固めてっていう、はい、ものが始まりだと言われてます。
うーん、
はい、でそれはやはり戦争なんですね、
うん、
戦争でこう長期間、はい、遠征に行くときに、うん、やはり何もないところでこう食料が見つけることはできない、
うん、
でその時のために食べれるものが欲しいと、
うん、
ただ瓶ですと重いですし、うん、いざ食べようとしたら割れてたっていうのがありまして、ブリキ缶が考えられまして、それが6年後に1810年にブリキ缶が発明されてます。ただ実はですね、まあ缶詰はすぐできたんですけど、いわゆる缶切り、まあ、今最近イージーオープン缶も出てまして、缶切り自体を知らないっていう若い方いらっしゃるんですよ。2011年の東日本大震災の時に、うん、イージーオープン缶の、はい、この缶蓋、はい、こうパカってこう。
もう缶切り使わなくても。はい、
穴がシュリンクあって、こう、チュッて、うん、
その。ジュースの缶缶と一緒ですね。
そうです、うん、で、その蓋の工場がですね、
うん、
東北町にあったんですよ。なので、それが作れなかったので、
はい、
イージーオープンのプルトップのない缶が出回った時に、うん、これどうやって開けるんですかって、
あちゃ
不良品ですよって
取ってついてないよって、
はい、
あ
で実は缶切りで開けるんですよ、家に缶切りないですけどっていう、
あないだろうな、
はい、
はい、
っていうお客さん多かったらしいんですね、
うんうん、
でその1810年ぐらいにブリキ缶出たんですけど、はい、実はその缶切り自体ですね、
はい、
本当ここ最近なんですよ。
あ、
第一次世界大戦ぐらいにやっとできたぐらいらしくて、はい、うん、それまでは缶を岩とかにぶつけてガンガンガンガン、うん、でそれで開けてた、
やってた
とか、本当にナイフを突き立ててっていう感じらしくてですね、普通の今考えると簡単に考えられるのかなと思うんですけど、うん、まあそういう経緯があって、まあ、缶詰とか瓶詰みたいなそういう保存食品ができました、
うん、ねえ、だって岩にバンバンってやってたら、こうどの瞬間にこう中身がべちゃって出てくるかわからないし、
そう
わわわみたいなこうね、はい、なりそうですよね、
はい、
急に開いたみたいな、そっかで開発されてきたと
みたいです
なるほど、
はい、
まあ、そんな歴史もある缶詰の商品ですけど、はい、こういういろんな、まあ缶詰であったり、はい、フリーズドライであったりとか、
はい、
まあ、結構商品出てますよね、
はい、
選ぶ時のなんかポイントとかありますかね、
はい、そうですね、やはりいわゆる防災食っていうカテゴリーのものですと、うん、パウチ商品でも缶詰商品でも、うん、賞味期限5年とか、うん、7年とか、まあ、長いものあります、
うん、
ただですね、まあ、うん、もちろんまあ防災食メーカーなので私も、うん、防災食を買うとか買わないとか、まあそれはもう聞いて いらっしゃる方の判断なんですけど、うん、実は、うん、あえて防災食っていうカテゴリーのものでなくても、うん、まずは近くのスーパーに行ってください、
うん、
で缶詰のコーナーに行ってください、
うん、
でそして商品を取ってこう蓋を裏蓋見て賞味期限を見てください、う
ん、はい、
で例えば今私の手元にあるのが、うん、こちらの鮭缶、
はい、
鮭缶なんですけど、うん、こちらが2022年の5月まで持つんですね、
うんうんうん、
約3年持つんですよ、
はい、うんうん、
これで長期保存なんですよね、やはり、
うんうんうん、
3年もあれば
ね、
はい、
うんうん、
で、まあ、3年だと短いっていうお声もあるんですけど、うん、まあ、今までもお話してますようにいわゆるローリングストック、うん、でこうまずは保管しておくだけではなくてやはり食べ慣れないといけないっていうことを考えると、うん、
はい、
食べ慣れるためには1年に1回とか2年に1回ではなくて、うん、まあ、何ヶ月に1回ぐらいは食べた方がいいということを考えると、うん、賞味期限3年もあれば十分かなと思います、
うん、そうですよね、
はい、
その間に一度食べてみるっていうのを経験する、
はい、
うんうんうん、
ですので、まあ、まあ、近くのスーパーに行って、うん、まあ、普通に売ってる缶詰を、
うん、
まあ、まず探した方が、うん、まあ、価格も安いですし、うん、やはり防災食となると、うん、買えるところが借りられるんですね。
うんうん、
私もほとんどインターネットで買ってますので、うん、やはりこう、だったらちょっとハードルが高いので、うん、まあ、必要なんだろうけど、うん、まあけど買いに行くのも売ってないし、
うん、
で準備しないよりは近くのスーパーで普段の買い物をついでにこうポッと取っていかれた方がいいかなと思いますね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
まあ、そのもちろん普段のスーパーの買い物の中でという形だと思うんですけど、
はい、
とはいえ、
はい、
瀬川おすすめのみたいなものってあるんですか、
は
い、
おすすめのですか、うん、おすすめのというよりは、うん、買うときに気をつけないといけないのが、うん、僕もじゃあスーパーで買いましょうってときに、うん、例えば牛肉の大和煮とか、
うん、
鮭缶とか、うん、サバの味噌煮とか買ったんですね、
はい、
でまあローリングストックで食べてみたんですよ、
うん、
そうするとびっくりしたんですよね、うん、まあ、サバの味噌煮を食べたんですけど、
はい、
気づいたんですよ、
何に？
サバの味噌煮が嫌いだったっていう、う
ん、知らんがな
そう、これですね、
それ食べたことなかったってこと？
いや大嫌いってわけじゃないんですけど、
はい、
例えば人ん家に行って出されたらまあ食べる、
うん、はい、
ああ美味しいねと思うんですけど、うん、自分から食べようと思わないものだったんですよ、
まあ、ありますよね、おもてなししていただいた時にとか、はい、料理でみんなでお店行った時に出てくるものであれば食べるけど、はい、自分から選ばないなっていう、はい、それがサバの味噌煮。
そうですよ。で、これもですね、災害時に、
はい、
食べるものってなると、やはり、お肉は大事、魚も大事ってなると、はい、そういうのを考えずに買うんですよ。
はい。
で、買って食べて、これも、あ、好きじゃなかった。じゃあ、けど魚は必要だから、じゃあサバの味噌煮じゃなくてツナ缶にしようとか、っていうふ
う
に考えになりましたので、あ、これやっぱり自分でも、あ、食べてみるのやっぱ大事だなって。
確かに。それね、食べてみないと気づかないですよね。
気づかなかったです。で、それで、
そうか。
思い返すと、サバの味噌煮なんて、
はい、
もう何年も食べてなかったなって。
ああ、自分で選んできてなかったんですね。はい、
うん、そうなんですよ。で、これサバの味噌煮とかも、うん、例えば A っていう会社のものを食べると、
はい、
うん、例えばお味噌の味がこうなんか強いとか、
うんうんうんうん、
で B っていう会社のは塩味が強いとかで、
うん、
自分の口に合うかどうかっていうのはあるんですね、
うんうん、
で防災食っていうカテゴリーで買うと、うん、サバの味噌煮とか出てる会社さんってあまりないんですよ、
うん、
選択肢が少ないんですね、
うんうんうん、
ただスーパーに行くといろんなメーカーさんがサバの味噌煮で出されてるじゃないですか、
はい、
そうなると自分の好みに近いものを選べる可能性が高いんですね、
うんうんうん、
で賞味期限もまあ、大体2年とか3年のものとなると、
うん、
やはりスーパーでこう買った方が、うん、よりまあお安く、
うん、
でローリングストックもしやすく、
うん、
でかつ自分好みの味のものを保管できるっていう、
う
ん、
はい、
まあ、こんなに言うとちょっと防災食メーカーさんから、うん、ちょっとですねクレームが入るかもしれないですけど、はい、個人的にはそう思います。
あれで ですよね、長めのものは一部買っておいて、はい、まあ、安心のためにね、はい、その何年ももっと3、4年ではないもの、はい、もう置いておいて、ローリングストックのものはそのスーパーで買っとくっていう、はい、なんかそう分けるといいかもしれないですよね。
素晴らしいです。
防災食のメーカーさん、はい、
実際私もそうしてまして、うん、やはり家にはこう置き場が、置き場所が結構限られているので、いわゆる防災食、長期保存のお水、うん、7年持つお水とか、はい、まあ、5年持つハンバーグとかは、うん、結構奥に押し込んでるんですね、
家の中でもね、はい、棚の、
う
ん
う
ん、
でやはりローリングストックでこう、うん、ある程度の期間で食べていこうと思うものは、はい、こう結構手前に出してるというのはありますね。
ね、差をつけるっていうのもいいですよね、はい、うん、まあ、この缶詰はそのまま食べれたりしますが、
はい、
最後になんか、まあ、こういう食に対して家にこれは用意しといた方がいいよっていうものが、はい、
そうですね、うん、まあ、まずはやはり今お伝えしたように、うん、まあ、自分好みの味のものと、はい、あとはですね、うん、やはり温かいものを、うん、まあ、特に今日みたいな寒い時は思うんですけど、うん、そうでなくても、うん、夏の暑い時でもやはりなんかこう不安があったりだとか、うん、ストレス溜まった時は、うん、人間ってこう温かいものを、
いやー分かる、
はい、特にそうですよね、今日は、う
ん、今日
なんか外回りで結構
午前中ずっと外にいたんで寒かったですけど、いや今日もだけれども、はい、本当になんか疲れてる時とか、はい、あったかいお味噌汁のありがたさみたいな感じますよね、
はい、
温かいものが、温かいものを食べるには何が必要になる、
やはり火が、熱源が必要ですので、ね、うん、ですので、ただその時はやはり電気とかガスが止まってる可能性がありますので、うんうん、まあ、特にこの時期鍋とかでよくカセットコンロ使われてる方いらっしゃると思うんですけど、うん、そのカセットコンロとかガスボンベですね、うんうん、そちらは用意されておいた方がいいと思います。
わかりました。まあ、ずっと今非常食のおかずの話もしていただきましたが、それを美味しく食べるには、あと心の中、心を休めるには、はい、あったかくないと、はい、ということでカセットコンロも一緒に用意してくださいねと、
はい、
分かりました。この年末ね、大掃除して、はい、ちょっとまたローリングストックで改めて缶詰味見してもらったりとかして、はい、で年始に向けて新しいのをね、うん、用意していただきたいですよね。
そうですね、
はい、瀬川さん今月もありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、で今お話をお伺いしましたが、はい、今日もプレゼントをいただけるということで、はい、ありがとうございます、はい、今日はどんなプレゼント、
はい、今まではですね、はい、前回とかは結構お話の内容とプレゼントがずれてたんですけど、はい、今回は合わせました、
はい、お、
はい、
ということは、
はい、今回ですね、はい、まあ、おかずのお話をしましたので、はい、私どもの会社の、ことこと野菜缶ですね、はい、厚揚げのトマト煮と大根のそぼろ煮、はい、とかぼちゃのチリソース煮がこう2缶ずつ計6缶入ったものを3名様にプレゼントいたします。
ありがとうございます。これ美味しいんですよね。私もいただいたことがあるんですけれども、ご飯と一緒に食べたりすると最高ですよね、はい、大根のそぼろ煮と厚揚げのトマト煮とかぼちゃのチリソース煮、そうそう、はい、おかずを今日はいただきました、
はい
はい、じゃあ、このプレゼント欲しいよという方は葛飾 FM のプレゼント係までご連絡をください。ことこと野菜缶6缶セット3名様にプレゼントです。はい、年内ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年も楽しくお送りできればと思います、はいはい、
頑張ります、
はい、たくさんあるネタの中からまた一つ一つ教えてください、はい、
厳選します、
はい、ありがとうございます。じゃあこのタイトルコールで締めたいと思います、はい、いきますよ。皆さんも一緒にいきましょう。せーの、トーアスの
防災とっておき情報館
でした。瀬川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。